では礼拝を始めます。まず御言葉を持って礼拝を始めます。ローマの8章1節から4節まで。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなた方を解放したからです。肉によって無力になったため立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に立法の要求が全うされるためなのです。アメン。では賛美ホザナを歌います。 アメン。私たちは主イエスの名において死と地獄に勝ちました。全てに勝利しました。イエスこそ我が力、我が皆。主はサタンを打ち砕き、私たちの足の下に踏みつにじられててくださいました。私たちは勝利を受けたものとして感謝いたします。では使徒信条を告白します。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に差し構え、かしこより来たりで、生ける者と死に至る者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
孤独文の29番です。司会者が字の薄い方、字の太い方を皆さんで交互に読んでいきます。孤独文の29、詩編130編。深い淵の底から主よ、あなたを呼びます。
主よ、この声を聞き取ってください。嘆き祈る私の声に耳を傾けてください。
主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら。
主よ、誰が耐えましょう。
しかし許しはあなたのもとにあり。
人はあなたを恐れ敬うのです。
私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、
御言葉を待ち望みます。
私の魂は主を待ち望みます。見張りが朝を待つにも増して、
見張りが朝を待つにも増して、
イスラエルよ、主を待ち望め。
慈しみは主のもとに、豊かな贖いも主のもとに。
主はイスラエルをすべての罪から贖ってくださる。
アーメン。
賛美、感謝と喜びを。
You
は私を極め、私を知っておられる主であるから感謝します。私がこの地上において、この地上を生きる時も、主よ、私が地に属するもので生きることなく、天に属するもの、イエスに属するもので生きる、この幸いを与えてくださったことを感謝します。あなたは私がいるも手も、私が立つも座るも、あなたの御心にかなったものとして、あなたが全てを支配してくださる主であるから感謝いたします。時にかなう恵みを私に与えてくださり、今日もその恵みにより、私たち一人一人があなたの御前に集う、この幸いを感謝いたします。命によって囲われ養われたものが、一週間分の分取りを地上に置いてきっちりとして、今日あなたの宮に、主よ、ご覧ください、私たちがこのようにあなたを行ってきましたと、あなたの御前に喜ばし報告をできていることを心から感謝します。何より主よ、私たちの命の主よ、今日もあなたの御言葉にて、私たちの命を大きく育んでくださり、成長させてくださって、またさらなる地上を生きる時に、御国を宣言しながら、イエス・キリストの一部分として、小さなイエス・キリストとして生きることができますように、今日も御言葉にて、私たち一人一人をあなたは極めてくださり、私たち一人一人をあなたが養ってください。神と人の前で犯した罪がただただあるとしても、主よ、あなたが贖いのために十字架の上で流してくださった血潮の方がはるかに大きく、私たちのすべての罪は悔いさえすれば、あなたの贖いの血潮によってきれいにされていることを心から感謝します。地上とこの体に生きるゆえに、主よ、私たちは神と人の前で罪を犯してまいりました。主よ、私たちのこういった弱さを知っている主よ、今日も十字架の上で、あなたがこの弱い私たちのために流してくださった血潮で、私たち一人一人をあがらってください。そして私たちが神様から見ても、サタンから見ても、どこも訴えるところがないイエス・キリストの血潮と、その名によって清められたものとして、今日この場所で礼と誠を尽くして、主よ、あなたを礼拝し賛美し、あなたの御名の中に預かります。聖霊よ、今日も私たちをイエス・キリストの血潮と命と懐の中に、まだ大いなる真理の御言葉の中に一人一人をいざなってください。聖霊の導きによって、今日も私たちの命の根を信仰を持って主をきちんと下ろして、本当にあなたの幸いな川のそばに上わった木のように、主よ、私たちが今日ここで実り多い養いを受けることができますように、主がそうしてくださることを感謝いたします。彼女においてこの礼拝を共に捧げている兄弟姉妹を思います。暑い中にあっても、主よ、もっと熱い主の愛と真理の中に私たちを留めてくださり、あなたを熱く愛し、あなたから熱く愛されて、まださらなる一週間を生きることができますように、私たちのすべてをあなたにお委ねいたします。今は礼拝の初めの時間です。語る口をあなたが清めてください。語る思いや心をあなたが清めてください。あなたが伝えたい、あなたが流したい、あなたが養いたい、その命のみがここで生ける水となって、私たちを育みますように、清められますように、私たちの腹の底から生ける水が流れ出しますように、主よ、私たちを整えてください。この礼拝のすべてを私たちの大祭司である主イエス・キリストの御手にお委ねして、兄弟姉妹の願いとともに、主にかなってくださることを信じて感謝して、主イエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。
では今日のお話に移ります。冒頭でお読みしましたローマの8章1節から4節によりますと、こういうわけで今やキリストイエスにあるもの、キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんと書いてあります。しかし私たちは日々キリストイエスにあるものであったとしても責め立てるものがおります。サタンです。私たちのその神様の御前の立場では罪に定められることはありません。イエスキリストにあるものは罪に定められない。しかしながらこの世において私たちが実際に犯した罪々に関する刈り取りは私たちは必然的に刈り取ることになってしまいます。イエス様にあるものはその罪のうちに歩むことができません。しかしイエスキリストのうちにないものは罪のうちを未だに歩むことになります。まず今日主題とするのは悪魔についてです。悪魔のまず定義から言うんですけれども、悪魔とは、ギリシャ語でディアボロス、これはギリシャ語の意味では、訴えるもの、告発するものという意味です。またサタンという言葉はよくあるんですけれども、サタンはサタナスというギリシャ語で、これは敵という意味です。神の敵であり私たちの敵であります。悪魔はギリシャ語で訴えるものとか告発するもの、誹謗中傷するものだということを言いました。ということは、逆に翻訳すればこういうことになります。我々は誰々を告発します。我々は誰々を誹謗中傷します。ということはギリシア語的には私は誰々の悪魔ですと言ってるようなもんです。イエス様は兄弟姉妹を中傷告発することを嫌われます。第一ヨハネのを開きたいと思います。私たちにはまず罪があるということを告白しなければなりません。私たちのうちにもし罪がないというのであれば、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。しかし私たちが自分の罪を言い表すのであれば、神は正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。兄弟姉妹を告発するものはどういうことになるでしょうか。第一ヨハネの2章9節から、光の中にいると言いながら兄弟を憎んでいる者は今もなお闇の中にいるのです。兄弟を愛する者は光の中にとどまりつまずくことがありません。兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩んでいるのであって、自分がどこへ行くか知らないのです。闇が彼の目を見えなくしたからです。キリストイエスにあると言いながら、闇の中を歩む者、そういう人たちの、見極めは兄弟姉妹を憎むものであることがここに、分かります。また3章の7節から、子供たちよ、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者はキリストが正しくあられるのと同じように正しいのです。罪のうちを歩む者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。誰でも神から生まれた者は罪のうちを歩みません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪のうちを歩むことができません。神から生まれたものは罪のうちを歩むことができないんです。もし、私たちは救われた、私たちは清い、そう言いながらにして罪のうちにとどまって、罪を犯し続けるものは神の種がないということになります。10節、そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰も神から出た者ではありません。兄弟を愛さない者もそうです。 互いに愛し合うべきであるということは、あなた方が初めから聞いている教えなのです。カインのようであってはいけません。彼は悪いものから出たもので兄弟を殺しました。なぜ兄弟を殺したのでしょう。自分の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったからです。悪しき者は正しいものを告発し、また殺したいと思います。妬ましいんです。祝福されているものが妬ましいから、だから、悪魔は人間を殺したり盗んだり、また破滅に陥れようとするんです。ですから私たちは常に憎む心、告発する心を、そこから清められていなくてはなりません。もしどうしようもなく兄弟姉妹を責めたい思いに駆られたとき、皆さんもあるでしょうか。なんかとってもその思いを捨て去りたいのに粘着されて、もう夜も眠れず、 あいつのことが気に食わない、夜も眠れない、そういう思いはですね、私たちイエス・キリストにあるものから出たものではありません。サタンが思いのうちにそれを吹き込むものです。サタンは私たちのうち、思いのうちにサタンの思いを吹き込むことができます。ダビデも、思いを吹き込まれて人口調査しましたし、またイスカリオテユダもイエスを裏切る思いを、あらかじめ入れたとヨハネの福音書には書いてあります。私たちはその思いを見極めなければなりません。神から来るものは御霊の実にあります。愛、喜び、平安、あそこにありますね。兄弟を憎む心は私たちの思いに、私たちから出たものではなく悪魔から出たのです。私たちはそれを取り扱わなくてはなりません。私たちは罪を支配すべきですと、主はカインに言われました。そのような時は、まずキリストにある自分の立場を宣言、まずするんです。私たちはキリストにあってどういうものか。エペソ2章の6節書いてあります。4節から読みましょう。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに罪禍の中で死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。私たちが座っているのは天のところです。悪魔は手届きません。悪魔は足の下です。遥か下です。踏みにじられています。まずその立場を私たちは宣言すべきです。もう一つ、黙示録の20章。黙示録はですね、非常に、サタンが嫌う書物です。なぜなら奴らの滅びる様が書いてあるからです。サタンがどこにいるか、黙示録の20章10節。そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との家に投げ込まれた。これは完了形で書かれてもあります。もうすでになった事実です。悪魔は火と硫黄の池に投げ込まれた。そこには獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。私たちの主イエス様は悪魔をこの常しえの焼き場、永遠の豪華に投げ込む権威も、また、アビス、底知れぬ深いところに投げ込む権威もあります。
アーメン。
その主が私たちです。イエス様はそのお方を主とするのが私たちです。アーメン。そのようにしてまず私たちは自分の立場、敵の立場を宣言します。つまり私たちと悪魔は、権威的に上下関係にあります。軍隊の将軍が二等兵に便所掃除を命じることができるように、また二等兵は上官に便所掃除を命じることができません。ところが悪魔は偽りの力を使ってそれを命じてるんです、二等兵のくせに。それが私たちと悪魔の関係です。私たちは騙されてはなりません。私たちは権威の上に常に立ち続けるべきです。では悪魔、サタンはなぜ訴えるのか。まず大祭司ヨシアの、 項目ゼカリアの3章をお読みしたいと思います。今日の箇所はゼカリアの3章の1節から5節までですね。主は私に、主の使いの前に立っている大祭司ヨシアと彼を訴えようとしてその右手に立っているサタンとを見せられた。主はサタンに仰せられた。サタンよ、主がお前を咎めている。エルサレムを選んだ主がお前を咎めている。これは火から取り出した燃え差しではないか。ヨシアは汚れた服を着て御使いの前に立っていた。御使いは自分の前に立っている者たちに答えてこう言った。彼の汚れた服を脱がせよ。そして彼はヨシアに言った。見よ、私はあなたの不義を除いた。
アメン。
あなたに礼服を着せよう。
アメン。
私は言った。彼の頭に清いターバンをかぶらさなければなりません。すると彼らは彼の頭に清いターバンをかぶらせ、彼に服を着せた。その時主の使いはそばに立っていた。
アメン。
大祭司ヨシアがここで、神の御前に立っております。大祭司とは神と人との間に立って神に取りなすものであり、また神に生贄を捧げ、また罪の清めを祈ったり、そうした取りなす聖なる職業です。ところがここでヨシアは汚れた服を着ておりました。大祭司という人の目から見たら高い地位にいると思われる人なんですけれども、しかし神の目から見れば人は誰しも汚れたものであります。罪の根っこがあるからです。旧約の時代において至聖所で仕える大祭司は、その神の言われたこと、神の定められた規定に、一つでも間違いがあると、その最も聖なる場所では神に打たれて、そして死んでしまいます。それほど神は聖なるお方であります。人は汚れた者たちです。人は皆汚れております。汚れた服を着ているようなものであり、またサタンに告発されてもおかしくない、そのようなものです。私たちの内側には、イエス・キリストにあるものは罪に定められることはないんですけど、しかしお前あれした、お前これをしたということで、すでに告発の対象となっております。ところで一つ不思議なのが、なんでサタンがあの高きお方、神と同列に立ってるんでしょうか。なんであいつがこんなところに立ってるんでしょう。サタンの、その性質として、高きところに登ろうと、神と同じようになろう、意図高きもののようになろう、そのようにそのような性質があります。人間もそのような性質があるとしたら、まだ、古い罪のうちに歩んでいるものです。しかしそのようにして神と同列に立とうとして、そして偉そうに人を告白しようとするものに対して神はどのように言われるでしょうか。2節です。主はサタンに仰せられた。サタンよ、主がお前を咎めている。エルサレムを選んだ主がお前を咎めている。これは火から取り出した燃え差しではないか。主の御前に高いところに立って人をあざけったり中傷したりする座につこうとするものを神はお前を咎めるというふうに言います。私たちは主の御前には本当に黙って立つしかありません。大祭司ヨシアでさえ何も言えずに自分の汚れた衣を認めざるを得ません。しかしそれを告発しようとするものを主は告発してくださいます。主はヨシアを燃え差しというふうに言われました。燃え差しは、火の中でも燃えてくすぶっている、炭です。神の目から見れば彼はすでに罪も汚れも燃やされたとみなされているわけです。 そしてどうされるんでしょうか。実際に汚れた服を脱がせます。脱がせてください。礼服を着させてくださいます。ロイヤルローブです。主イエスの裂かれた皮の衣です。贖いの衣です。それを着せてください。そして清いターバン、これは冠とも言うんでしょうか。これをかぶらせてくださいます。いわば特別待遇ですね。不思議です。なんで神様こんな特別待遇を人にしてくださるんでしょうか。そもそもの話です。そもそも人をそそのかして人に罪を導入したきっかけを作ったのは誰ですか。
サタン。
アメン。人が母の胎のうちに宿った時からすでに罪あるものと定められなくてはならない、その不条理の仕組みを導入したやつは誰ですか。サタン。アメン。大祭司が汚れた服を着て見舞いに立たなくてはならない、そのきっかけを作ったのは誰でしょうか。そうです、サタンこそ訴えられるべきであり、本来人は神の御前に清く立つべきものなのです。それをぶち壊したサタンを神様、お前を罪に定めるというのです。非常に理にかなったことです。私たちは自分の罪のことだけしか、考えないで、俺はダメだ、自分はダメだ、私はなんていう人間だ、そう考えてしまいがちですけれども、しかし本来主は人を全く罪なく作られたお方です。そこをサタンが壊してしまったから、だから神様は人を贖い出し救われる計画を立てられたわけです。だからイエス様は罪を投げ出して人を救おうとされたんです。なんという愛でしょうか。私たちはこの愛を大阪にしてはなりません。つまりサタンは大いなるお門違いを私たちに要求してきたわけです。本当に訴えられるべき悪魔が逆に訴え、本当は人間の方が訴えるべきですよ、サタンを。なのにその人間の方が逆に訴えられている状況です。真実はどうでしょうか。サタンこそ訴えられるべきであり、私たちは訴える側の人間です。イエス・キリストにあってサタンは大いに訴えられるべきです。多くの人たちはここで惑わされております。私たちはもっと真昼の人間として、光のうちを歩むものとして、これを大いに宣言しなくてはなりません。神様は非常に恵み深いお方です。真理に富んだお方です。相変わらず人は罪があります。訴えられて当然のものであり、神の御前に立てばその清さの御前に打たれて殺されて仕方ないものであることには変わりありません。しかし神はそんな人間を徹底的に救おうとされたんです。イエス・キリストを送られて、愛する大切な一人を使わされて、身代わりとしてそこまでして私たち人間を救おうとされたんです。神様はこういうふうに言われます。悪魔よ、お前は人が何したこれをしたと訴えるが、その本質を作ったのはお前であると。お前が訴えようとした人間にはこういうふうにすると。汚れた服を脱ぎ捨てさせ、清い衣を着させ、王族の服を着させ、頭に清いターバン、冠をかぶらせると。
アーメン。
神様はそのように言ってくださいます。
アーメン。
人ではなく神様に、お前を、人ではなく悪魔を叱ってくださる神様、悪魔にお前が罪に定められたと、
アーメン、
そういうふうに言われた神様、この主の大いなる恵みを褒めたたえたいと思います。ではお祈りします。愛する天の神様、ここに集まった一人一人、またこの御言葉を聞くすべての者の 汚れた服を脱がせてください。
アメン。
王族の服を着せてください。
アメン。
清いターバンをかぶらせてください。
アメン。
悪魔よ、イエス・キリストの名においてお前を叱る。
アメン。
お前が罪に定められている。
アメン。
イエスの流された血を見よ。
アメン。
その血がお前を訴えている。
アーメン。
私たちはイエス・キリストの血によって清められていることを宣言する。
アーメン。
愛するイエス様、あなたのその大いなる恵みを感謝いたします。あなたが私たちを命を懸けて愛してくださったその愛を感謝いたします。どうしてそれをおろそかにすることができるでしょうか。私たちは常にこのイエス・キリストのうちに歩むことができますように、この祈りを私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。アメン。
アレルヤ。
主にいるところ感謝します。では賛美、イエスは勝利を捉えた。まだ時間がありますので皆さん前に出てきてください。じゃあ出ますよ。主の祈りをお祈りします。特にですね、私たちに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。この祈りは、大切です。私たちの心を清める上で、大切ですので心を込めて祈りましょう。では主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。
御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。では、皆さん個人個人で祝福の祈りを祈りたいと思います。修法のこの見開きの左側この空欄に自分の名前を当てはめて、皆さんそれぞれお祈りください。では、最後にお祈りを各自でお祈りします。神がカズヤの味方であるなら誰がカズヤに敵対できるでしょう。カズヤのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうしてカズヤと一緒に全てのものをカズヤに恵んでくださらないことがありましょう。カズヤを訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方いやよみがえらせた方であるキリストイエスが神の右の座につきカズヤのために取りなしてくださるのです。死も命も見つかりも地にあるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな非造物も私たちの主イエス・キリストにある神の愛からカズヤを引き離すことはありません。カズヤの主イエス・キリストの名前によってアーメン。ありがとうございます。ありがとうございます。主を感謝します。アレルヤ。ですね、教会の表紙の方に、教会のホームページアドレスが新しく印刷されました。ですね、実はまだ作りかけでしょっちゅう私が落としていろいろいじくったり直したりしてるんですけれども、とりあえず、そちらの方に、アドレスがあります。まあ、今後、メッセージのアップロードとかそちらの方にしていきたいと思います。ちょっとまだ技術的にいろいろ分かんないところがあるので、まあ、そこはおいおいやっていきたいと思います。はい。では、今日の礼拝ここまでです。どうぞ後ろの部屋の方でお交わりを続けてください。韓国語の